VZCG-534T 日本の伝統音楽シリーズ総曲宮城道夫。自分の歩くところは狭いが、耳や心に感じる天地は広い。宮城道夫。宮城道夫、1894年4月7日、神戸三宮居留地内で誕生。8歳の時に失明の宣告を受け、二代目中島兼業に入門。1905年免許皆伝。1907年家庭の事情で韓国の仁川に渡る。14歳で処女作水の変態を作曲。1917年星雲の志を抱いて上京。1919年第1回作品発表会を開催。翌20年新日本音楽大演奏会を吉田政府元織長代とともに開催。1925年ラジオ仮放送初日に出演。1929年春の海を作曲。翌30年東京音楽学校現東京芸術大学講師となる。1932年フランスの女流バイオリニストルネ・シュメイ女子の演奏会で春の海を合奏。その後日米仏でレコードが発売されて世界にも知られるようになる。1937年東京音楽学校教授となる。1948年日本芸術院会員を拝命。1950年第1回放送文化賞受賞。1951年宮城会を結成。1953年国際民族音楽舞踊祭日本代表として登壇し第1位入賞。1956年6月25日関西演奏旅行の途上列車から転落、62歳の生涯を閉じた。作曲作品数400曲以上、また楽器の改良に努め17弦80弦単語と大呼吸などを考案。さらに随筆家としても雨の念仏ほか実冊に及ぶ随筆集を上司している。なお命日である6月25日は浜祐樹と名付けられている。1春の海。作曲宮城道夫、編曲ルネ・シュメイ。6分10秒。原曲は琴と尺八のための二重奏曲。昭和5年1930の宮中の歌舞伎始めの直題改編の岩尾にちなんで前年1929の暮れに作曲された。かつて旅した春の瀬戸内海の印象に基づいたものである。宮城道夫の代表的傑作だが発表当初演奏の不守備もあってか意外に評判は芳しくなかった。この作品を一躍有名にしたのは昭和7年1932に来日したフランスの女流バイオリニストルネ・シュメイである。彼女は宮城の弾く春の海を聴いて大変に感銘を受け自らバイオリン用に編曲して演奏会で宮城と合奏し大評判を得たのである。聴衆の一人であった文豪川端康成はその感動を小説化粧と口笛に記している。二人の合奏は半月後にレコード化されたが、ここに収録されているのが、まさにその時録音されたものである。このレコードは、日米仏のビクターから発売されて、宮城道夫の名前が世界にも知られるようになった。曲は、A、B、A' の三部分形式。親しみやすいメロディーと、適度な反復や対比を持つ、簡潔にまとめられた作品で宮城道夫の作品中最も知名度の高い曲となっている。千葉淳之介。2水の変態。 作曲宮城道夫、作家大和田武樹、14分13秒。明治42年、1909、宮城道夫が満14歳の時に作曲した処女作である。奇襲の曲の反復練習だけに飽き足らず、何か作曲したいと思い始めていた宮城が、弟の読む高等小学読本牧4の第13課、水の変態にある和歌七首に表現された自然の妙に共感して作曲した。曲の構成は、前弾き、前歌、手ごと1、中歌、手ごと2、後歌という手ごともの形式をとり、形式や奏法の点では従来のものをほとんど踏襲している。それでいながら、この曲は聴く者に清新な印象を与えずには置かない新様式の作品となっている。それは古典の奏曲の多くが類型的な旋律の応用による没個性的な曲であったのに対し、この曲では作曲者の個性を重視するという西洋近代音楽にも通ずる創作態度で宮城が作曲したからである。独創的な旋律や音型を豊富に用いて、宮城はこの曲を表題性に富んだ個性豊かな曲に仕立て上げている。なお、この CD に収録されている楓は大正11年以前に作曲されたものと思われる。千葉優子。3、秋の調べ。作曲宮城道夫、作詞小林愛優。11分59秒。大正9年1920、10月3日の宮城道夫第2回作品発表会で、尺八オブリガート付きの歌曲として発表されて大評判となった作品。当初は経過女学校の演奏会のために琴と歌のみで作曲されたものである。これを宮城自身は大正7年1918作曲としている。宮城は上京後間もない頃から田辺久夫の音楽講演などに出向いて多くの洋楽知識を吸収していたが、この曲はそうした新知識のうちの一つであるカノンを応用したものである。発表当時は邦楽に初めてカノンを採用した曲として大きな反響を呼んだ。しかし実際は洋楽との安易な融合を嫌った宮城が、カノンをそのまま採用することを避け、むしろ日本音楽に昔からある掛け合いの技法を発展させた形として応用したのである。宮城は後年、西洋の歌曲にフルートが使われているのを聞いて、持続音という特性を持つ尺八を自分の作品にも応用したいと考えたと語っているが、あるいはこの曲がその結果かもしれない。曲は前奏、歌、間奏、歌という構成からなる。なお、琴のみの前奏と琴と尺八による間奏部が音楽的に充実しており、手ごともの形式の延長とする説もある。千葉優子。4、瀬音。作曲宮城道夫、5分21秒。大正12年1923、8月のある日、宮城夫妻らは群馬県の利根川上流に遊び、その晩は友人の家に泊まった。夜半ごろ、宮城が寝ている部屋から何かコツコツという音が聞こえてくるので、翌朝友人が訳を尋ねると、宮城は、昨日利根川の流れを聞かせてもらいましたので、おかげで良い曲が頭に浮かびました、それで早速展示を打って作曲していたのです、と答えた。これが後に琴と小十七弦の二重奏曲瀬音となるのである。宮城道夫は大正10年1921に十七弦という大型の低音奏を考案し、落ち葉の踊りなどの名作を発表したが、その後新たにやや小型の小十七弦を考案して、 この瀬音や桜変奏曲を作曲した。正十七弦は今日ではほとんど使用されないが、ここに収めた録音は作曲当初用いられていた正十七弦の音を聞くことができるという意味で大変に貴重なものである。曲は細かい琴の手を多用した利根川上流の早瀬の表現と、ゆったりとのどかな船歌風の旋律との際立った対比を構成原理としている。千葉淳之介。五、桜変奏曲。作曲宮城道夫。6分24秒。誰でも知っている桜の旋律を主体とする変奏曲で、瀬音と同じく大正12年1923に作曲された。大正12年は関東大震災の年で、宮城道夫は東京での活動を中断せざるを得なかったが、それにもかかわらずこの年は宮城にとって大変に実りの多い年だった。瀬尾と平などの今日に残る名作が次々と生み出されたのである。桜変奏曲もその中の一曲で、琴二部と正十七弦という音域の異なる同族楽器の三重奏によって、西洋音楽における変奏曲の技法を初めて日本音楽に持ち込んだのである。以後宮城は君が代変奏曲1927、絵天楽変奏曲1928、数え歌変奏曲1940といった変奏曲形式の名作を作曲しているが、これも作曲者自身の類まれな演奏技術の裏付けがあったればこそであろう。曲は8段からなるが、すでに第1段は変奏となっていて、むしろ第2段が主題提示に近い。第3段以降、第1琴がさまざまな名人芸的変奏を展開する。なお、この録音では通常の17弦が用いられている。千葉淳之介。6、ロンドンの夜の雨。作曲宮城道夫。4分5秒。昭和28年19537月、フランスのビアリッツとスペインのパンプロナで第2回国際民族音楽舞踊祭が開催された。宮城道夫も舞踊家の西崎みどりらと共に日本代表としてこれに参加したのである。この時宮城はパリで、あの懐かしいルネ・シュメイ、春の海三章と再会している。行事の後、7月末に宮城一行はロンドンに渡って2週間ほど滞在したが、当時でほとんど即興的に作曲されたのがこの作品である。そして作曲後、直ちに BBC から放送初演された。宮城自身次のように解説する。ある夜、一晩中降り続いたのがいかにも印象的であった。高い建物から伝わって落ちる雫の音を銀色の玉のように想像した。濡れた大地を走る車の轍の音にも旅愁を覚えた。私は昔から多い英国の詩人たちのことをいろいろに想像しながら作曲した。曲は ABA' の3部分形式、琴一面を見事に鳴らし切った珠玉の名品である。千葉淳之介。7、6段。作曲八橋兼業。5分53秒。八橋兼業1614-85の作と伝えられている琴独奏曲、6段の調べともいう。6つの段から構成され、初段の冒頭が4拍分多いことを除けば、各段とも104拍からなっている。この形式性は他の同種の曲、段物にも通じる。詩竹初心集1664巻に初段の原曲と推定される楽譜が収録されており、これが次第に変奏度の強い6つの段に発展したものが 原稿の6段と考えられる。元来この曲は琴組歌表組漬物として伝承されてきたもので、純粋な器楽曲である段物は声楽曲が主流の奏曲の中ではむしろ特殊な存在である。それにもかかわらず、特にこの6段の一般的知名度は奏曲全体の中では最も高く、そのためか古来からいろいろな演奏形態での合奏が可能なように、さまざまな異曲手付けが行われてきた。この CD に収録されているのは戦前に録音された独奏による演奏である。千葉淳之介。8、末のちぎり。作曲松浦健業、琴手付浦崎健業、作詞三井二郎衛門光栄。12分2秒。松浦健業、疑問符から1822、作曲の強風手ごともの。琴手付は浦崎健業、19世紀前半ごろ活躍。八重崎健業琴手付とする説もあるが、原稿の手は天保4年1833巻の知恵の一絵牧野二に収載された浦崎健業の手とほぼ同じである。作詞は俳号を後楽園とも指名許とも称した三井家五代目の次郎右衛門光栄。末のちぎりを望む女性のよるべない恋心を小舟に寄せて歌うものである。曲は前歌、手ごと、後歌という手ごともの形式で、手ごと部はつなぎ、枕、手ごと、本体、チラシという構成からなる。三弦は三下がり、琴は引く平上子で通される。この CD では宮城道雄の歌と三弦に、道雄の良き弟子でありパートナーであった宮城清子が琴を合わせ、また道雄の生涯の友で新日本音楽運動の同志でもあった吉田清風が尺八を受け持っている。千葉優子。9、秋風の曲、前弾き。作曲水崎健業。6分10秒。水崎健業、1821年健業当刊。作曲の琴の組歌で、俗に天保組とも言う。長い前弾きに6課からなる組歌が続くが、組歌部分は拍子数が一定しておらず、本来の組歌形式とは多少異なる。前弾きは6段を意識して作曲したものと推測され、拍子数も6段全曲と同じで合奏も可能である。歌詞は越前の大観で儒学者の高向三人、牧田雁門の作で、部分的に楊貴妃伝を用いつつ博楽天の長言歌を翻案して、幻想皇帝と楊貴妃の悲恋を描いている。長言は秋風調子といわれる陽音階と陰音階を折衷したような特殊なもので、独特の雰囲気を醸し出している。宮城は調子を合わせて弾くだけでも秋風の吹く感じがすると語り、この曲を好んだという。師匠と元明府が天保8年1837巻の奏曲秘譜に書出するが、この楽譜を吉川英氏、元宮城道雄記念館館長が所有するのを知った宮城が大層羨ましがったという逸話もある。残念ながら宮城の全曲演奏の音源は残されておらず、この CD も前弾きだけである。千葉優子。